大移住時代がやってくる。このチャンネルではタイ・サムイ島を拠点とするライフタイムトラベラーが生き方や海外でのライフスタイルについて配信する番組です。サワディーカ。2025年4月19日土曜日、今日もタイ・サムイ島の自宅から配信をしています。ちょっと余談になるんですが、歯の詰め物がですね取れまして、この後ね歯医者さんに行くんですけれども、それで取れていたその詰め物の歯が今むき出しになっていて、結構ねベロにこうなんか尖ってる部分がベロに当たって喋りにくいんですよね。なので今日ちょっと滑舌が悪いかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。はい、それでは今日のトピックですが、今日はですねちょっと旅行術についてお話をしていきたいと思います。はい、まあ主に、タイ国内とか、まあ、東南アジア向けの、旅行、ホテルを泊まる際、ホテルに泊まる際にどういった形で部屋を選んでいってるかで、まあ、僕自身はリモートで仕事をしているのと、あとまあこういう感じで音声スタンドとか動画で配信をしていくので、リモートワーカーでかつ僕みたいにこう配信をしていく人たちがホテルを選ぶ際のポイント、まあ僕なりのポイントっていうのをお話ししていきたいと思います。まず前提なんですが、先ほども言いましたが、リモートで仕事をするっていうのがですね今回の部屋を選ぶポイントです。なので決してその旅行に行くときの、単純に旅行に行くときの、まあ、旅行者として部屋を選ぶポイントとはまた違いますね。あくまでその部屋でリモートで仕事をできるのに適した環境ですね。その観点からお話をしていきたいと思います。そしてこれも先ほど言いましたが、配信もするっていう方ですね、はい、まあ、主にこの音声だとか動画を撮るよっていう人向け。そしてあともう一つ前提が、短期ではなくて、まあ、1週間以上、2週間とか3週間、最低でも1週間は滞在するよっていう前提での今日はお話になります。まあ、仮にそのリモートで仕事をするって言っても2日とか3日とか短期だったらね、まあ、そんなに部屋選びも慎重にならなくていいんじゃないかなと。それはそれこそも普通の旅行と同じ感覚で選べばいいんじゃないかなというふうに思いますので、今回は短期ではなく、あくまでも一定期間以上、最低でも1週間以上はその部屋に滞在するっていう前提で、まあ、その観点からどういう形で僕は部屋を選んでいるのか、まあ、デジタルノマドとしてですね、旅行しながら、まあ、でも仕事もちゃんとするっていうタイプの僕がどういう観点で部屋を選んでいるかっていうのをお話ししていきたいと思います。さあ、それでは早速いきましょうか。ちなみにね、今日ご紹介するのは、まあ、順位とかつけてもよかったんですけども、でもね、どれも重要なので、順位というよりかは、重要なもの、とにかくランダムにお話ししていきたいと思います。さあ、それではいきましょう。デジタルノマドが選ぶ部屋を、リモートワークのための旅行先部屋を選ぶ際のポイント一つ目。はい、これはですね、やっぱなんといっても、Wi-Fi、インターネット環境。ね、まあ、たださすがに今の時代、どこの国行ってもね、それがたとえ東南アジアであろうが、タイだろうが、カンボジアであろうが、もう Wi-Fi がないところっていう、ないホテルっていうのはないと思いますので、まあ、あんまりね、その Wi-Fi があるかどうかっていう観点は気にしなくてもいいんですけれども、まあ、ただやっぱ速度は気になる方はいるかもしれないですね、このインターネットを使って仕事をしている場合は。うん、その Wi-Fi があまりにもたくさんの人と共有されてると当然速度が遅くなるので、まあちょっとわかんないですけども、最低でも50メガ以上は欲しいとか、まあ僕もでも結構ね Wi-Fi、 インターネットの容量をそれなりに使う仕事をしてるんですけれども、まあ30メガ以上出ればいいかなとは思いますけどもね。そういった意味では、まあそんな厳しい、まあむちゃくちゃね早い速度じゃなきゃいけないっていうことはあまりないとは思うんですけども、リモートで仕事をするとはいえ、うん、まあただね、かといってさすがに1メガとか2メガぐらいのスピードだったら、それはねやっぱり遅すぎるんで、ちゃんと Wi-Fi のスピードが それなりに出ることっていうのは重要になってくるかなと思います。で、あとね、もう一つ、これね、ネット関係で重要なこと、特にリモートで仕事する人はインターネットつながってなかったらそもそも仕事が成り立ちませんからね。はい、まあ、オフラインでできる部分もあると思いますが、基本的には仕事をネットにつながってないとできないと思いますので、これネット関係で言うとね、 Wi-Fi 以外にバックアップ回線も、これもね、1週間以上滞在する場合は気にしておいた方がいいと思いますね。さっき言った通り、 Wi-Fi が止まってみたらね、 Wi-Fi は使いはするんだけども、むちゃくちゃスピードが遅いとかね、あとはまあやっぱ東南アジアなので、時間帯によってかなり速度が違ってきたりとか、あとはまあ停電とかっていうこともあるんでね、まあ、そういった意味ではその Wi-Fi が使えなくなった場合のバックアップとして、キャリアの回線、携帯の回線、 5G ですよね。タイの場合は 5G、 カンボジアはね 5G はないんですけども、まだ 4G にはなるんですが、まあ、そういったバックアップとしてのその携帯キャリアの電波がしっかりその部屋に入るかどうかっていうのも、一つ部屋を選ぶポイントとなってきます。はい、ではまず1点目が通信環境でした。で、2つ目がですね、仕事ができるデスクとチェアがあること。仕事ができるデスクとチェアがあること、まあ大概どこのホテルにもデスクっていうのはあると思いますし、まあ椅子もねあると思うんですけれども、これがね、我々みたいにこの長時間、パソコンを置いてで座って仕事をするとなると、やっぱ椅子ですよね。これがパイプ椅子だととかだと、とかだとね、きついですよね。そういった意味ではその部屋にある椅子がちゃんとね、そのクッションがあるタイプなのかどうか、これもね、僕は事前にこの部屋を予約するときに写真がありますよね。その写真で、どういった椅子なのかっていうのをチェックしたりします。はい、これポイント2つ目で、3つ目がこれは、まあ、広さになります。はい、広さ、まあ、やっぱりね、部屋の中で仕事、しかも最低でも数時間はするってなると、あんまりね、部屋が狭いとちょっとね、僕の場合は何ですか、窮屈に感じてしまうので、それなりにそのホテルの部屋とはいえ居住性みたいなのがやっぱり欲しいんですよね。そういったことになると、やっぱり30平方メートル以上は個人的には欲しい。これね、日本のホテルでね、30平方メートル以上ってね、なかなかないと思うんですよ。日本のホテルってどこも部屋狭いし、まあ東南アジアでも都市部のホテルは結構ね、30平方メートル以上のやつは、の部屋を探そうと思ったら値段がね、高くなっちゃうんですけども、まあそこをね、なんとか、値段は低く抑えられていて、でも部屋の広さはしっかり30平方メートル以上あるっていうところを僕は選びたいかなと思います。はい、じゃあこれ今3つ目話したので、次4つ目は、近隣が静かということですね。はい、で、近隣っていうのは、まあ、近くでその建設工事とかをしていないかどうかとか、あとはね、バーとかクラブとかそういう大きな音を出すような施設が近くにないかとか、あとは大通りですね、メイン通り、大通り沿いにあるホテルだと、やっぱりその通りのなんかトラックのクラクションのところが入ってくると思うんで、そういった意味では近隣の静かさっていうのも僕が部屋を選ぶ際には考慮します。はい、では次5つ目。はい、ここら辺からね、かなり居住性の部分が出てくるんですけれども、通常の旅行とは違って、まあ、旅行には行くかもしれないんですけども、その旅行先でリモートで仕事をするっていう前提で部屋を選ぶ際のにその重要になってくる居住性の部分が出てくるんですが、それがですね、何かというと、洗濯機。はい、部屋に洗濯機があるかどうかですね。これもね、普通のホテルで洗濯機ってなかなかないですよね。まあ、日本でも何ですかね、東横インとか、ああいういわゆるビジネスホテルって言われるようなところは、何階にその共用の洗濯機があるみたいな、こういうパターンはあると思いますが、 各部屋に洗濯機があるっていうのはね、日本のホテルだと多分、僕はあんまり知らないですね、そういうホテルを。はい。まあ、ただ、東南アジアでは、これ後ほど話しますけれども、まあ、そもそもホテル仕様に、最初からホテル仕様に作られた部屋っていうよりかは、もともとはコンドミニアム、要は居住用に作られた建物をホテルとして、貸し出してるというかね、ホテルとしても提供してるっていうパターンも、まあ、少なくないんですよ。そういった部屋にはね、もともと、コンドミニアム、つまり日本でいうマンションみたいな前提で作られてるんで、洗濯機が あることが多いです。はい。そういった意味ではね、1週間以上滞在するってなると、まあ、やっぱり洗濯したいんですよね。はい。洗濯物が出てきて、まあ、コインランドリーとか行ってもいいんですけども、めんどくさいじゃないですか、コインランドリーね。洗濯物を洗濯機の中に入れて、で、わかんない、30分とか回して、で、取り出して、ね、乾燥機にぶち込んでみたいな、めんどくさい。せっかくね、旅行に行っているのに、洗濯で1時間とか2時間とか待ってなきゃいけないっていうのはめんどくさいんで、僕はなるべくね、それはやっぱり部屋に洗濯機があると楽かなと思います。あとはね、これもタイとかベトナム、カンボジア、僕はベトナムは行ったことないので、タイとかカンボジアの場合は、デリバリーの洗濯サービス、こういったものもあるんで、まあ、こういったものを利用するっていうのは、まあ、一つ手かもしれないですね。はい。まあ、ただ、こういうランドリーを人に頼むっていうのも、紛失の、恐れというか懸念が出てくるんで、はい。だからそれもあってね、なるべくね、僕はやっぱり洗濯物は自分の部屋でしたいタイプです。はい。じゃあ次行きましょう。次は、キッチンがあるっていうことです。その部屋にキッチンがある。はい。これもね、普通の旅行で行く分には別にそのキッチンってなくていいと思うんですけれども、まあ、ノマドとして、リモートワーカーとして、その部屋に1週間以上滞在するってなると、まあ、レストラン、食べ物、外食ばかり、レストランに行ってばかりっていうことにも、なかなかね、部屋の中でやっぱ食べたくなることっていうのも出てくると思うんで、そういった意味では、キッチンっていうのは僕は欲しいですね。はい。で、キッチンで何するかっていうと、僕の場合は、コーヒーを入れるんですよ。はい。旅行に行く時も必ず豆をひく、ミル、コーヒーミルっていうのかな。はい。コーヒーミルを持ってって、で、豆からコーヒーをひいて、コーヒーを入れます。まあ、そういった意味では、電気ポット。うん。これもね、ないと困るんですけども、さすがにね、電気ポットは多分、今時どのホテルにもあると思うんで、それはあえてあげていないんですけれども、はい。まあ、そういった意味では、コーヒーを入れるスペース、キッチンが、僕の場合は欲しいですね。はい。で、あとはね、一応旅行といえども、僕はね、味噌汁は飲みたいんですよ。はい。で、これはね、なんでかっていうと、まあ、食事に気を使ってるんですけれども、で、炭水化物じゃない、食物繊維か。食物繊維を取るために、結構、まあ、これは本当最近始めた習慣なんですけれども、キノコ類っていうのを、なるべく取るようにしてます。キノコ類。はい。で、それを味噌汁に入れて飲めば、食物繊維、まあ、一定量取ることができるので、まあ、旅先といえどもね、当然食物繊維を取りたいので、まあ、味噌汁を作るためにもキッチンが欲しいかなというところです。はい。じゃあ次。次はですね、そのホテルにジムがあること。ジムがあること。まあ、これはまあトレーニングしない人は関係ないかもしれないんですが、まあ、僕は筋トレをしますので、そのホテルにジムがあったらまあね、仕事の合間とかにすぐ行けるんで、これは結構僕の中では重要ですね。まあ、もちろんそのホテルの近くにジムがあれば、まあそれはそれでいいんですけれども、うん。まあ、ただね、何気にそのジムに行くにも5分、10分移動とかでかかるってなると、やっぱりね、ホテルの中に行って、階を上がれば、もうそこにジムがあるみたいな環境の方が、まあ、いいですよね。時間を節約できます。はい。 で、あとのポイントとしては、まあ、あの最終的にはやっぱコストパフォーマンスですよね。これらの条件がどんなに揃っていたとしても、お金が高かったらね、あのコストに見合わないっていう形になってしまうので、あのコストパフォーマンスが高いこと、しっかりと料金設定が安いっていうことが、まあ、僕がリモートワーカーとして旅行先のホテルの部屋を選ぶ基準になってきます。はい。でね、まあ、今お話ししたことって総じて言うと、さっきも言いましたけれども、どういう部屋かっていうと、東南アジアで言ったらね、コンドミニアムタイプの部屋、これなんですよ。コンドミニアムタイプの部屋であれば、だいたい僕が今お話ししたものって揃ってるんで、まあ、そういった意味では、はい、一つリモートワーカーとして部屋を探される方はコンドミニアムタイプの部屋を探すといいかなと思います。で、さっきも言った通り、最初からその建物がホテル仕様で作られた、もしくはホテル仕様前提に借りてるっていう場合もあるんですけれども、そうではなくて、もともとはコンドミニアムとして建てられたけれども、まあ、それをね、例えば2階とか3階とか全部もう貸し切ってホテルとして貸し出されてるっていう場合も結構あるんですよ、なので、まあ、そういったコンドミニアムタイプのホテルが僕はおすすめです。で、大体ね、コンドミニアムタイプの場合は僕が今日お話ししたものが揃ってるっていうのと、あと値段も抑えられている傾向にあります。値段も抑えられている傾向にあります。はい。まあ、なんですかね、もともとホテル向けに作られたものではないっていうのもあると思うんですけれども、そういった意味ではぜひ東南アジアで、リモートワーカーの方、ノマドの方、部屋を探される方はコンドミニアムタイプの部屋を探されるといいかなと思います。はい。でね、あとはその近くの環境とかもありますよ。なるべく近くにカフェがあった方がいいとか、あとはバイクのレンタル屋さんがあった方がいいとか、あとはもちろんコンビニがあった方がいいとかね、スーパーとか、あとはまあ、バーにアクセスできるところがいいとかあると思うんですけれども、まあ、その周りにどういうものがあったらいいなっていうのは、これまたちょっと別の回に収録をしたいと思います。で、これ重要なんですけれども、まあ、僕がその今日お話ししたこういうポイントが、僕がリモートワーカーとして、あるいはデジタルノマドとして部屋を見つける際のポイントですよってお話ししたんですけれども、予約する際のまたね、ポイントがあるんですよ。これ何かっていうと、初めて泊まるところっていうのは、僕は一泊しか予約しません。一泊しか予約しませんっていうのは、どんなにね、そのホテルの検索サイト、まあ、僕はアゴダを使うんですけども、アゴダで今日挙げたような要素がちゃんと揃ってるかどうかっていうのを確認したとしても、所詮はね、ネットの情報に過ぎないんで、実際にその情報が、正しいのかどうか、本当にそこに書かれているものがちゃんと得られるものなのかっていうのは、泊まってみないと分かんないんですよね、結局。例えばね、Wi-Fi のスピードなんて、行ってみないとね、実際にどれぐらいスピードが出るのかわからないですし、その通信環境のバックアップとしての、携帯のキャリアの電波も行ってみないと、そこの場所が電波が入るかどうかって、もっと言えばその部屋によっても電波の入り状況って、入り具合って違うんで、そういった意味ではね、実際に行ってみないとね、わかんない部分っていうのも多いんですよね。まあ、そういった意味でね、例えば1週間とか予約しちゃって、実際に泊まってみたら、あれ、なんかネットもすごい環境悪いし、椅子もね、写真ではなんかクッションがあるタイプの椅子だったのに、その部屋はパイプ椅子だったとか、なんかね、そういう違った得られてる情報とは違うっていうリスクも出てくるんで、そういったものを避けるためにも、僕は初めて行く場所は1泊しか取りません。はい。1泊だけ取って、で、実際に当日チェックインするじゃないですか。で、チェックインして、まあ、ネットのスピードとかもろもろ、その自分が求めているものが問題ないと、しっかりとそういったものにアクセスできるって分かっ ってからすぐに1週間分、残り1週間分、もしくは残りの滞在日数分の予約を一気に取るというのが僕のスタイルです。はい。まあ、ただね、この場合はじゃあ1泊して残りの日数分延長したい、もしくは予約をまとめて一気に取りたいってなった時に部屋が空いてなかったらどうするんですかっていうのが出てくるんですけども、いや確かに、ね、そのリスクはまた出てくるわけなんですよね。うん、だからね、基本的にね、僕の今言ったその最初一泊だけしかお試しで予約しないみたいなやり方っていうのはハイシーズンは厳しいんですよね。うん、ハイシーズンの中でも特にね、それこそ先週のソンクランとか、あとは年末年始とかクリスマスとか、もう基本的に部屋が予約でいっぱいになりそうな時とかっていうのはね、このやり方っていうのはね難しいんですよ。うん、まあなのでね、まあとはいえでもどうですかね、僕みたいなデジタルノマドの人が旅行に行ったりするのって基本的にはそのハイシーズンってやっぱ基本的には避けると思うんですよ。はい。ホテルのわざわざね、そのホテルの部屋が料金がむちゃくちゃ高くなっていて、でしかも混んでるみたいな時にはなかなかその選択の自由がある人にとってはそのタイミングって選ばないと思うんで、そういった意味ではまあ比較的空いているタイミングで旅行に行くっていうことになると思うので、まあそういう人の場合は最初1泊だけ予約して、で実際泊まってみて、あるいはチェックインしてよかったら残りの滞在分すぐに予約するっていうやり方、方法が取れるかなというふうに思います。はい、それではいかがでしたでしょうか。まあ僕が今日お話ししたこと以外にもね、皆さんの中でも、リモートで仕事をする、旅しながら仕事をするっていう方で、私はなんかこういうところを必ず気にするようにしてますとか、こういうポイントが外せませんっていう方がいたら、ぜひコメント欄でお知らせいただきたいと思います。はい、それでは今日の配信は以上になります。ご視聴いただきましてありがとうございました。またね。サワディーカップ。